162ページをご覧ください。2、訪問介護についてご説明します。括弧1、サービス行為ごとの区分についてです。訪問介護の区分については、身体介護が中心である場合、生活援助が中心である場合の2区分とされています。これらの方の適用にあたって、訪問介護事業者は、居宅サービス計画作成時点において、利用者が選択した居宅介護支援事業者と十分に連携を図りながら、利用者の心身の状況、意向等を踏まえ、適切な方が適用されるよう留意するとともに、訪問介護計画の作成の際に、利用者またはその家族等への説明を十分に行い、その同意の上、いずれの方かを確定してください。詳細については、資料をご確認ください。次に、165ページをご覧ください。括弧2、同居家族等がいる場合における生活援助等の取り扱いについてです。介護保険制度においては、利用者の状況に応じた適切なケアプランに基づき、利用者に必要なサービスが提供されるべきですが、同居の家族がいることのみを判断基準として、機械的にサービスに対する介護給付の可否を判断している事例が多く見られます。適切なケアプランに基づき、個々の利用者の状況等に応じて判断するようお願いします。具体的には、同居家族等がいる場合における生活援助は、家族などの障害、疾病などの理由により、利用者または家族等が家事を行うことが困難であるものに対して行われるものですが、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合には、行うことが可能です。なお、やむを得ない事情については、個々の利用者の状況に応じて、具体的に判断してください。次に、166ページをご覧ください。括弧3、院内介助の取り扱いについてです。院内介助は、原則、病院のスタッフが行うべきですが、病院のスタッフが対応することができない場合で、ケアマネジャーがケアプランに必要性を位置づけて実施する場合については、例外的に算定できます。その場合は、ケアマネジャーが単独で判断するのではなく、主治医等の意見を踏まえ、サービス担当者会議で協議するなど、その必要性については十分に検討するとともに、検討した内容を記録等に残しておく必要があります。なお、通院等のための乗車または降車が中心である場合の院内介助については、通院のための乗車または降車の介助として包括して評価されますので、ご留意ください。次に、167ページをご覧ください。括弧4、通院等乗降介助についてご説明します。通院等乗降介助は、利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗車または、降車の介助を行うとともに、合わせて、乗車前もしくは、降車後の屋内外における移動等の介助または、通院先もしくは、外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に算定するものです。その利用目的について、通院等のためとは、身体介護中心型としての通院、外出介助と同じものとされています。通院等乗降介助は、居宅が支店または終点であることを条件としています。目的が通院等であっても、支店または終点が居宅でない場合は、算定できません。なお、この場合の通院等には、入院と退院も含まれます。また、通所サービスまたは短期入所サービスにおいて、利用者の居宅と当該事業所との間の送迎を行う場合は、当該利用者の心身の状況により、当該事業所の送迎車を利用することができないなど、特別な事情のない限り、通院等乗降介助は算定できませんので、ご留意ください。ただし、 目的地が複数あって、居宅が支店または終点となる場合には、目的地間の移送や通所サービス、短期入所サービスの事業所から目的地への移送にかかる条項解除に関しても、同一の指定訪問介護事業所が行うことを条件に、算定することができることとなりました。詳細については、資料をご確認ください。次に、170ページをご覧ください。括弧後、同一建物減算についてご説明します。訪問介護において、同一建物等居住者へのサービス提供割合が多くなるにつれて、訪問件数が増加し、移動時間や移動距離が短くなっている実態を踏まえ、令和6年度介護報酬改定により、同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者への提供である場合に、報酬の適正化を行う新たな減算区分が設けられました。減算の内容及び要件等を確認いただき、適正な取り扱いをお願いします。